皆さんおはようございます。3月を迎え、春の気配を周辺に感じます。皆さん春を感じられますかね。この柳なんか本当に春が来たなというふうな雰囲気を醸し出しているではありませんか。また4月はですね、皆さんご存知のように新入社員あるいは新学生、これ新しい学生という意味なんですけどね、あるいはまた新学期、新旧式、教科学校では新旧式が多分もうすぐあるんじゃないですかね。はい、まあ、そういうわけでね、私たち日本人にとりましては1月というよりは4月がですね、なんかですね、新しい年度を迎えるというような、そういうふうなものが文化的にずっとあるような気がいたします。で、この教会の方におきまして、私は約3年前にですね、東教会の責任担当牧師として、審議会からの要請もありまして、市の奉仕をさせていただきました。早いものですね、もう3年も経つんですこの3月で一応3年間ということになります。まあ、そういうこともありましてですね、実はこの4月から一つの変化が起こります。もうすでに、役員会あるいは決議会等で、皆さん方にもお伝えしている通りなんですけれども、対馬教会の牧会を4年され、2年間の米国の方で、進学の学びをし、そして日本にこう戻ってきています真鍋健一先生がですね、この4月からは一応1年間の契約というんでしょうか、約束で責任担当牧師を担ってくれることになりました。昨日の教団教育会におきまして、審議委員会からそのことが報告されて、一応の教団でのこう決定事項というんでしょうかね、確認事項というようなことになりました。実は昨晩の役員会から健一先生には来ていただいてまして、引き継ぎのためにね、実は来ていただいてまして、昨日の役員会、結構遅くなりました。役員の皆さん方本当にご苦労さんでしたかなり遅くなりましたけど、ある方たちはね、また今朝の9時からの教科学の奉仕などにも臨んでくださったわけなんですが、一応4月からですね、そういうふうな体制になります。真鍋健一先生が責任担当牧師、倉先生と私はですね、一応協力牧師として、私は月1回の第4聖術のメッセージ奉仕を中心にですね、また責任担当牧師補佐のような形で1年間は奉仕をさせていただくということになりました。倉先生は従来通りのね、協力牧師としての月1プラスアルファのメッセージ奉仕をしていただくというような形でね、役員会または月議会で確認しております。そういう桑名教会にとってもこう新しい、一つの体制というようなことを4月から迎えることになります。そういうわけですので、3人体制ということになるんですけどね、神様はこれを大いに祝してくださって、この群れが守られ、地域にですね、イエス様という素晴らしい神様から人類に使わされたお方、このお方をね、やはり地域の人たちに、また私たちの身近な人たちに続けて紹介させていただきたいと、そういうふうに思うわけですね。一人でも多くの方たち、イエス様というお方は本当に知っていただきたいと思います。もう世界はもうまさしく動いていってます。何が起こってくるかわからない、そういう状況がね、皆さん日本にもあるんじゃないでしょうか。罪深い人間社会のなすことというのはですね、本当に破壊的なことばっかりです。皆さんもご存知のように、私たちの国日本もそういうところをずっと歴史の中で通らされて、今に至っているわけです。幸いにも戦争に負けて、戦後本当にこう70年を超えるような、ね、平和が続いておりますが、皆さんこれ分からないです、ね、まさしくどういう状況がまた日本に起こってくるか、いやこれ分からないですよ。やはり私たちはね、確かなお方、天地万有を作り、私たちをもう究極に至るまでしっかりと 守り続けてくださるお方に信頼を置くということね、本当にこれ大切なことだと思うんです。まあ、ともすれば私たちはですね、それ以外のものに目を留めて、そしてそういうものに信頼を置こうとしますが、聖書は天地万有の万有を作られた創造者なる神、その神から使わされた人類の救い主として、全ての権威の上に立てられている主イエス・キリスト、この方に私たちは究極的な信頼を置くべきではないかということをですね、一貫して進めていると思うんですね。この詩篇の101編も実は旧約の信仰者でありますが、このダビデというお方もやはりそのような神に信頼を置いていた人物であるということを皆さん方にお伝えしたいと思います。ここでですね、ダビデが次のようにですね、自らの信仰生活の目標というふうなものをこう明らかにしているわけなんですね。表題はダビデの賛歌、神様を褒めたたえる信仰の歌というふうな形になっておりますが、彼はですね、開口一番、一節において、私は恵みと裁きを歌いましょうと言っているんですね。皆さん、2つあるということをぜひ心に留めていただきたいと思います。恵みというのはね、私誰が聞いてもなんかね、本当にこうとてもいい感じの、表現というか言葉です。愛とも訳されます。愛、好意、ヘブライ語ではね、ヘセデという実は言葉が用いられまして、ある時はそれがね、愛とも訳出されたりしてるんですね。愛と訳出されたり、ある場合はこのようにグレイス、恵みと訳出されたりしているんですね。言い換えますとね、ここでダビデがはっきりと、彼の確信です。それは神様は恵み深いお方なんです。神様は私たちを作られたお方で、私たちを本当に愛してくださっている、気にかけてくださっている、私たちのことを本当にね、神様は気にかけて私たちの人生をずっと見守ってくださっている、そういうお方なんですね。皆さん、そういうお方がおられるということをご存知ですね。信仰者はそういうお方と共に日々歩んでおられるんじゃないでしょうか。恵みの神なんです。愛に満ちたもう神なんですね。これはもう私たちは教会で今までね、どの先生からも口を酸っぱくすると聞かされていることだと思います。そんな当たり前の真理ではないかと思われると思いますね。しかしね、ダビデはもう一つのことをここに加えているんです。私は恵みと裁きを歌いましょうと言っているんです。はっと思われませんか。裁きの神でもあるんです。この裁きはね、ある旧約学者によりますと、これは日本語では公正、英語で言えばジャスティスと訳すことのできる言葉ですというふうに解釈されています。すなわち私たちの神様は愛に満ちたも、本当に愛に満ちたもお方なんですよ。でもこの方は同時にね、徹底的に罪を嫌われるんです。汚れを喜ばれません。すなわち私たちの行動だけじゃなくて、私たちの心を読み取っておられるお方なんです。ですから私たちの心の中に神様に喜ばれないような、汚れが満ち満ちるとき、神様はね、やっぱり喜ばれないんですよ。で、神様はそういう罪に対しては必ず裁きを下すお方なんです。だ、そういう見合いなんです。裁きの神といえばやっぱり怖い、そういう印象を私たち持ちますよね。神様は怖いお方ですよ。皆さん、誤解しないでください。 この世の中で、まあ皆さん怖い人ご存知かもわかんないですね、あるご主人方はとても怖いお父さんだったかもわかりません。実は私の父親はとても怖いお父さんでした。本当に怖いお父さんでね、もうビクビクしていました。学校から帰る時もね、父親の子を目を盗むような形で密かに家に潜り込んだものです。もう父に見つかったら、何をしてたぞ高志、勉強したかと言われましたからね。勉強せよ勉強せよという親父でして、怖かったです。やっぱり、とても怖かった、そういう親父を持ってました。ですから親父の目にとってね、ふさわしくないことを、まあ、この高志がしましたらね、もう父親はやっぱり大人ですから、私をね、奥まった部屋に連れて行ってね、ズボンを脱がしてパーンパーンとお尻を叩くんですよ。私はスパンク体験者であります、ね、単にスパンク体験者だけじゃなくてね、私はもう少し痛い刑罰を受けました。それはね、皆さん方ではこういうことって最近ほとんどなくなりましたけど、私たちの地域ではある人たちは子供を懲らしめるね、一つの、まあ要するに親はいい心を持ってね、子供をいい人間にしたいという思いで、子供の悪い心を懲らしめるという意味でね、こういうことを当時はしていたんですが、やいとを据えるということありました。この辺り全然ないですか、そういうことってありますね。親はね、子供が本当に正しいことを社会でしっかり学び取ってほしいと思って、そうでないことをしたときに懲らしめとしてね、単にスパンクするだけじゃなくて、 お尻のある部分とかね、背中にやいとを据えるんです。皆さんこれは痛いです、本当に、まあ、私もそういう体験者ですので、怖い父親というイメージはないわけではありません。まあ、皆さん方はそういう父親を持っているかどうかは知りませんが、でもね、皆さん、神様の怖さは私の父親どころではないんですよ。ぜひこのことは聖書のもう初めから終わりまで明確に、ね、主張されていることですから、私たちは文字通り受け止めるべきです。この神様は徹底的に私の罪を憎まれます。皆さん方の罪を単に具体的に外に現れたような悪い行いだけじゃなくて、皆さん方の心そのものをこの方は読み取っておられます。そういう方なんですよ。ですからそこにふさわしくない思いがね、憎しみの思い、いろいろな、もういろんなものが私たちの心の中に渦巻くではありませんか。やはり私たちはそういう場合にね、その私の心はこんな状態なんです、何とかしてくださいと本当に訴えるべきなんです。でも私たちは何とかして自分でコントロールしようとしてですね、いろいろ動いたりする中で傷がさらに広がっていくというようなことをよく体験いたします。ダビデは人間のそういう罪深さ弱さということを本当によく知っていました。彼自身の生涯を皆さんご存知でしょう。彼自身本当に自分の心の中に湧き上がる罪と戦って、ある場合はそれに負けてしまって罪を犯してしまった、そういう器なんですよ。彼は大変の罪を犯し、殺人の罪をも犯し、本当に神様に喜ばないことを彼の生涯の中で彼はした人物なんです。でそのような人物がね、ここで私は恵みと裁きを歌いましょうと言ってるんです。私は神様が恵み深い、私を本当に愛してくださっていること、そのことを本当に感謝している、神様ありがとうございます、賛美すると言ってるんですよ。でも同時に彼は、神様あなたは清いお方であって、罪の一点も望まない、そういう裁きの神であるということも心から賛美します。両方をしっかりと私たちは御言葉から受け止めていくことが大切です。と申しますのもね、 愛の神様、愛の神様、何をしたって大丈夫というふうな形でね、もし私たちがいい加減な生活をそこからしていくとするならば、それは神様に喜ばれないんです。反対にね、恵みの神であるということを忘れて、もういつももう神様の前にとても立つことができないという、そういうふうな恐怖感でね、こんなにこううずくまるような生活をすることも神様は望んでおられません。彼は続けます。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。皆さん、ここにあるのはなんと、この裁きの神様は愛の神様であって、そのような創造者なるお方と信仰者ダビデというのが一対一の人格関係の中に入れられて、好意的な人格関係の中に入れられている姿なんです。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。そして彼ははっきり言うんですよ。私は全く道に心を止めます。これがダビデ。罪深い歩みも実際には彼に起こりましたけどね。このダビデが、でも神様、私の究極的に目指しているところは、あなたに喜ばれる人生そのもの、全く道です。道というのはダビデの人生なんですよ。いかがすと、皆さん方の人生も神様は全く道を歩むことを望んでおられる。そんなこと聞きますとね、全く道なんか誰が歩むことができるのかと我々は思いますよね。なぜダビデは自身が罪人であり多くの失敗者であるにもかかわらず、なぜ彼はそれにもかかわらず全く道に心を止めますと神様の前で堂々とこのね主張を繰り返しているわけでしょ。しかも彼は、いつあなたは私のところに来てくださいますか。怖いお方ですよ。裁きの主なんですから、私の側に裁かれてしまうようなものがあれば、神様が来てくださること自体は恐怖なんですよね。でも神様は来てください、ご覧になってください、私の心、あなたはそれを受け止めてくださいますね、ということなんですよ。いつあなたは私のところに来てくださいますか。来てください、私の心をご覧になってください。しかも彼は、私は正しい心で自分の家の中を歩みます。もちろん彼の人生において、彼がまず目を留めなければいけないのは自分自身であり、自分の家のことだと思うんですよ。その領域の中で神様は、私自身に関して、私の家に関して、私はあなたに助けられて全く道を歩みます、正しい心をいただきます、どうぞ来てご覧になってください、そういうふうな信仰の姿勢を彼はここで示しているわけなんですね。しかもその後の彼のね、これ本当に心の底からの彼の叫びなんですけど、私の目の前に卑しいこと起きませんと彼ははっきり言ってます。卑しいこと、これ罪深いことですから。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきませんと彼は。でもこれを聞いた皆さん方は、いやいや、まといついたではないか、あなたは罪深い欲望に負けて大変な罪を犯したじゃないかというふうに皆さんおっしゃるかも分からないですけどね、実はこれはね、彼の信仰の確信なんです。それは私にまといつきません、あなたの恵みがあるからですという意味が背後にあります。4節、曲がった心は私から離れていきます、私を悪を知ろうともしません。ですから4節までのね、彼のはっきりと主張していることというのは、これね、全く道なんです。まあ、よくクリスチャン生活の中でね、清めを求める というふうなことがアローグループでは非常に重要なことになっていますが、まあ、それにも近いことであるかも分かりません。しかしね、これは皆さんね、私たちの頑張りによって清いものになるということではないんです。恵みによってなんです。だから恵みが重要なんですね。そんなことがあり得るのかと皆さん思われかも分かりませんがね、ちょっと新約聖書の中からいくらか皆さん方に紹介したいことがありますが、先ほど皆さん方と一緒に読みました、その言葉の中ですね、行動文の中で8章の中でですね、パウロは聖霊に導かれて次のように語っています。例えば8章の3節、肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。この肉というのはね、生まれながらにして罪人である私たちが自らの人間的な努力や願いによって良い人間になろうとする、そういうふうな生き方だと皆さんお考えください。ですから肉によって歩みは結果的には無力です。成功しないんです。これはもう本当にはっきりと確認したいと思います。私たち人間が程度の差はあります。しかしね、私たちは恵みによらずして人間の決意や意志力や頑張りによって良い人間になれると思うのは傲慢です。それはね、実際にはできないんです。できたと思っていても、それは人にはそう目に映ったとしても、その人の心の中には傲慢さである場合いっぱいであります。俺はあの人とは違うんだというような、ね、そういう形で他を見下げるようなものがそういう人たちに往々にして入っていきます。ですからね、私たちは恵みによらずして良い人間になることはできない。肉によって無力になったため、立法にはこうすればいいですよ、ああすればいいですというさまざまな決まり、規定、規則があったとしても、そして意志力によってそれをなんとか全部守ったと思ったとしても、実は私たちは守れないんです。立法にはできなくなっていると、これが人間の現実の姿であります。でもね、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。ロマ書8章3節、肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はしてくださいました。どのようにして神はしてくださったんですか。非常に明確に使徒パウロは次のように語ります。神は自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。皆さん、これはもう幾度も幾度も私たち聞いていることだと思うんですよ。でもそれがね、私たちの人生においてどんな意味を持つのか。罪深い私たちにはできないこと、自分を良くする、清くする、ね、できないこと、神様はしてくださった。実は神様は私のために、皆様方を一人一人のために、皆さん方はもう、私もそうです、ダビデと同じです。一年生きれば、五年生きれば、数々の私たちは罪を犯してしまう弱いものなんです。外に現れることはほとんどなくても、心の中において私たちは数々の神様に喜ばれるような思いにとらわれてしまいます。それも裁きの対象なんですよ。皆さん、誰がこの神様に立つことができるでしょうか。神様はそこで、あなたのそのような全ての汚れや罪、私はそれを、私が使わす御子、人間の姿をとってこの地上に現れる御子に全部下す、私のその罪に対する怒りをそのものにぶつけるということなんですね。そのことによって私は あなたを許すことにする。ですからこれ恵みなんです。神様はそういう方法でもって私たち一人一人に実は望んでくださっているんですね。ですから私たちはこの神様を見上げるときに御子イエス・キリストを通して見上げるんです。いつも主よ感謝します。あなたがこの罪深い私の一切の罪の身代わりとして罰を受けてくださいました。そのお方が今大祭司として私のために取りなしてくださっています。主よ、あなたの御名によって私は全能の地なる神様に接近します。主よ、私の人生を導いてください。そういう祈りを私たちは捧げることができるようになったではありませんか。そういう恵みが実はダビデの時代にはまだイエスは来てくださらなかった時なんですけれども、ダビデは深いところで罪を許してくださるお方、この神様は私の罪を許し清めに整えてくださるお方なんだということを彼は体験的に知っていました。新約時代に生かされている私たちはですね、それはイエス・キリストという神から使わされたお方を通してそのことを明確に理解できるように今なっているわけであります。ですからの彼の、ね、人生のその目標が全く道であったということですね。のさっきまず覚えたいと思いますね。そして2番目にですね、彼はその全く道を個人的な生活の中で、そして自分の家族の中で求めるということをね。しかしそれで終わりではないんです。ダビデは王でもありました。ですから彼は王としてこの社会にあって役割を担っていたわけでね、その王として神様からいただいた権限を私は神様に喜ばれるような社会改革のために用いたいと彼は願ったようです。ですから皆さん、彼のこの思いを怖い人だというんじゃなくて、彼はね、神を恐れる王として建てられたので、与えられた権限を神様に喜ばれるような社会を作るために彼はそれを用いようとしたようであります。ですから8節5節以下ですね、そのことを語るんですね。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。隣人をそしるというのはもう当たり前に起こっている罪深いことです。彼は私の王国においてそういうことはふさわしくないと、隣人をそしる者はその世はやめようと、そういうことなんですね。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。なんとこの世は高ぶる心が満ちていることでしょうか、誇る心が満ちていることでしょうか。まさしく人間社会はそういうものによって動かされていると言っていいような状況が今起こっているではありませんか。王であるダビデはそれは私の国にはふさわしくないと言っているんです。6節、私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために真実な人たちが王である私と共に私の王国に住むことができるんですよ。真実さがないものは出て行けということなんです。言ってみれば彼は王としてね、そういう王国を目指しました。全く道を歩む者は私に仕えます。ですから彼はね、自分自身と自分の家がね、全くものを追求していきますが、同じように社会も全く道を歩むもので導いてほしい。私はそのような王国を願うということなんです。欺く者は私の家の中には住みえず、嘘を言う者、偽りを語る者は私の王国にふさわしくない、出て行きなさい、まあ、そういうことなんです。偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。私は偽りを憎む。皆さん、最近のいろんなニュースでね、何が真実かわからないようなそういうことがいっぱい起こっています。しかもそれがね、もしかしたら私たちの国の国民に範を取らなきゃいけないような人たちの中にそのような偽り、自分を守るための偽り が大手を振るってあるかも分かりません。そんな状況でしょ。また他国を非難するわけではありませんが、本当に自分の予定的な権力の維持のためには家族の命なんてどうでもいいというような形で人の命を奪ってしまう、そういうことだって皆さんこの世の中にもいっぱい起こっているではありませんか。しかしこの真実な王であるダビデは、私の国では偽りはダメ、王である私の目の前にそういうものは立つことができない。八節、これすごいです。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。まあ怖い王様だと皆さん思われるでしょう。まあ言ってみればね、ダビデは聖霊に導かれて王の王主のして建てられた、今主は王国を築いておられますが、キリストの王国の中では皆さん偽りはありえません、裏切りはありません、汚れはないんです。実はイエス・キリストというお方はそういう王国を目指しておられるということは聖書から明らかではありませんか。ダビデはある意味において聖霊に導かれてね、ダビデは罪深い人間の王ですよ。でも彼はね、自分の身から将来現れる神から使わされる王の王、主の主となられるお方は、そのような完全な王国を私たちのために築いてくださるということを彼は、私は啓示を受けて知っていたと思います。ですからこれはね、彼王国を治めている人間の王としての言葉というよりは、むしろ聖霊に導かれて自分の身から出るものが王となって世界を治めるとき、どういうふうな世界が実現していくのかということを示していると考えるべきだと思うんですね。言い換えますとね、私たちの救いというのは単に個人的家族の祝福、それを超えてね、社会の祝福、人類の祝福、そこに及んでいくんだという、そういうね、聖書はそういうふうな視野を持って私たちに語りかけてくれているんだということを皆さんぜひ覚えていただきたいと思います。ともすればクリスチャン人口が非常に少ない日本などにおいてはね、そういう視点を持ちにくいと思うんです。しかしアメリカという国に例えば身を置いたときに、そのような視点が明らかに存在するということは私たちは感じます。また今世界でイエス・キリストを信ずる者があらゆる民族の中で、あらゆる国の中で起こされている、主はそこで崇められている、そういう主の国が、イエス・キリストを信ずる人たちの群れがね、どの民族にもどの国々にも起こされているということを私たちは知っていますね。皆さん、聖書ははっきり語るんです。このお方は御国を建設しておられるんです。決して滅ぼされることのない御国を、建設しておられるんです。皆さん、私たちもこの時代、この主の御業の一端を担わさせていただくではありませんか。何よりもまず私たちの個人的な生活がこの王に喜ばれるものに、恵みによってされたいということは、いつもイエス様をお招きして生けるイエス様との交わりの中で清めを、許しをいただき、また力をいただいて、本当にね、私たち自身の信仰生活が整えられ、また私たちの家族が整えられていくということ、しかもその祝福がさらに及んでいって、神様はいずれイエス・キリストを王とする素晴らしい御国を本当に建設してくださるお方である。皆さん、私たちはそのことをもうこの教団の初めから信じているんですよ。初めから信じているんですよ。今も私たちはその信仰に固く立っています。本当に罪と汚れが横行しているようです。私たちは社会で働けど誰しもそのことを感じるんじゃないでしょうか。一筋縄ではいかないような罪深い世の中です。しかし皆さん、忍耐をもって神の子供として 私たちの心を神様にいつもお見せして、イエス様を通してお見せして、日々整えられた心を神様の前にいただいてね、お互い歩もうではありませんか。コアナーキリスト教会、私はそのような者たちの集いだと思うんです。この人は完全だ、あの人は完全だということじゃないんです。比較ではないんです。我らはみんな罪深いんです。牧師も含め、教会学校の先生方も含め、役員の皆さん方も含めて、我々は特別にいい人だからそういう立場に立っているわけではないんです。みんな恵みによって民のことされた者たちですから、私たちは恵みによってね、私たちの心を本当にいつも神様に差し上げていきたい。そういう意味で全く道に心を留め続け、家族としてもそういうものに心を留め続け、そして願わく私たちが使わされた社会のそれぞれの場で正義を愛される、罪を憎まれる神様の代表者として完全と世の罪と戦っていく。妥協してしまって同じように罪を犯してしまうんではないんです。それは神様は喜ばれませんよ。祈って世に使わされたところで、神のしもべとして私たちはどのように歩んだらいいのか。神様、私の心をご覧になってください。家庭では全く心を何とか保ってるけど、職場ではとてもこんなことできません。嘘を言えと言えば嘘をも言います。そういう歩みでしょうか。そんな日常生活をイエス様は本当に喜ばれるでしょうか。イエス様は喜ばれないと思うんですね。お互いに使わされたところで神様に喜ばれる歩みをさせていただきたいと思います。全く道に心を留める、それはもうまさしくですね、イエス様との交わりの中で初めて恵みをいただいて、私たちはそういう整えられた生活ができるんだということをお互いに確認したいと思います。最後に第一ヨハネの3章の2節3節読まさせていただきます。使徒ヨハネは次のように語りました。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れるなら、これはキリストが王の王、主のとして現れてくださるなら、再臨の主ですね、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。そういうイエス様と私たちは深い交わりが見れるんですね。3節、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自らを清くします。ある意味でこのヨハネのね宣言もダビデの宣言と同じなんですよ。私は全く道に心を留めます、私は正しい心で自分の家の中を歩みます。この宣言ですね、恵みによってそれができます、可能になります。主よ、助けてください。あなたの恵みをあふれるばかりの私に注いでください。御子を通してこの罪深いどうすることもできないこの私を洗い清め許し続けてください。そうですよ。それによってね、私たちは霊的に成長していくことができるんですね。それ以外の方法はありません。そういうわけですから、皆さんお互いみんな、我々はそういう点ではね、誇るところは何もありません。誇るものは十字架を誇りなさいとパウロが言っている通りです。我々は誇るものを何も持たないものです。イエス様の十字架を誇り、すなわちイエス様をいつも私たちの人生の中にこの生けるお方を招き入れて、その方の成してくださった許しと愛の御業に本当に私たちの一切をお委ねして歩まさせていただく、そういう道がね、旧約聖書の 信仰者も味わっていましたが、もう私たちはそれをより明確に味わうことのできる時代に今生かされているではありませんか。神様の豊かな祝福が皆さん方お一人一人の上に豊かにありますように。ファナ教会がこの地域でそういう意味において三千と輝く神の民とされるように続けて頼もしも祈らさせていただきます。お祈りをいたします。父なる神様、ありがとうございます。ダビデが歩んだ歩み、彼の人生も数々の失敗があり、罪深い行いもありました。でも彼は神様にそれを全て明らかにし、許されて清い整われた心をいつもいただきながら、神様を褒めたたえる驚くばかりの祝福された人生の中に、彼も入れられていったことでございます。私たちも同じように主よ、ダビデと変わらない者たちであります。しかしあなたの恵みによって私たちはあなたに近づくことができます。あなたと豊かな交わりに入れられることができます。そのようにしてあなたに喜ばれる全く心を持って全く道を歩むような驚くばかりの祝福された人生もいただくことができます。そのようなものを私たちに主よ恵みによってお与えください。この教会をお与えください。この教会を主が豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。